それでは賛美をもって礼拝を始めます。罪と咎を許され、聖歌232番一節だけを賛美しましょう。ラララララララララ賛美、はい。罪と咎を許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べうるものなし。日もすがら明かしせ、夜もすがら主を褒め、見救いは絶えなり、見救いはくすしと。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を感謝します。これからのディボーションの時間、あなたが私たち一人一人に聖霊様を通して語りかけてくださいますようにお願いします。御教えのうちにある苦しいことに目を留めさせてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。本日の聖書箇所は創世記20章1節から7節までです。
アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私にこれは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身もこれは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければあなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の内容を、今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみましょう。アブラムはサラに旅を続けます。そしてまたサライに自分の妹であるというようにお願いをします。アビメレクはサライを自分に連れていきますが、その夜神様がアビメレクに現れ、サライを戻さないと、返さないと神様が裁きを下すことを告げられます。アビメレクは自分は知らずにそのようなことをしたことを神様に話し、神様からどうすればいいかを教えられます。はい、それでは今日の聖書箇所を黙想していきましょう。聖霊様から示されることは何か黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は、全体で、特に6節7節のところで、神様がどんな状況の中でも本当にこの信仰の人に対しては全てのことを働かせて益としてくださるお方で、必ず守ってくださるお方だなということを思いました。この箇所ちょっとどう考えるのか難しいなとは思ったんですけれども、なんかこの当時の文化とか、またこれまでの話の経緯を見てくると、こう知恵を使って旅をしないと、ものすごい堕落した中をアブラハムはずっと一族を率いて歩いていて、多くの、特に性的堕落というか、そういう中で多くの問題に直面していったと思うんですけど、その中でも 本当に神様が守って、だそれらをすべて益に変えて歩ませてくれてるのを見て、本当に神様ってすごいなっていうところに今朝目が止まりました
。はい、6節で王に対して語っている言葉なんですけども、あなたが私に罪を犯さないようにしたのだと。この言葉が心に止まりました。神様がこのアブラハムの家庭に特別にこの恩計らいを持っておられて、信仰者に対して特別にこう、見てを差し伸べられているということに心が止まりました。以上です。
はい、私も6節から、それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだというところから、神様は罪を誰も犯さないように、前もって警告してくださる方なんだなということを感じました。アブラハムもサラもアビメレクも何か行動を起こす前に主ご自身が働いて警告してくださったなということに目が止まりました。以上です。
私は知らずに罪を犯すことに対しても罪を犯す責任が追及されるようになるんだなということをここから示されました。しかしアビメレクが知らずに罪を犯したことで神様がそれを事前に止められ、そして憐れみを与え、生きる道を教えてくださったように、知らずに犯した罪はしていながら犯した罪より軽くて、そして神様の憐れみを受けるそういうチャンスが与えられるんだなということもここから学べるということ。思いました。はい、それではさらに御言葉を黙想していきましょう。神様はどのようなお方なのか、そして今日の御言葉をとして教えられることは何かを御言葉を調べながら黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。では準備ができた方からお願いします。
はい、私は3節から、神様は直接語ってくださるお方だということを教えられました。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられたというところから、これは特別な緊急状態だったんで、神様ご自身がアビメレクに直接語ってくださったんですけども、このように神様は直接自分のもとに来て話してくださる方であり、誰かを通して聞いた言葉とかではなく自分が聞くことができるんだなということを教えられました。今は特にもっと全てのクリスチャンにこの特権が与えられていて、直接主と交わり、主から御言葉を与えられ、会話をすることができるこの恵みに預かっているんだなということを教えられました。またもう一つは、2節から避けるべき行動として、恐れから始まる嘘は人々を巻き込み大きくなってしまうんだということを教えられました。このアブラハムとサラがついたことによって、アビメレクまでも巻き込み、そして王様なので国全体を巻き込むほどの大事になってしまうんですけども、その後の11節を見ると、アブラハムは答えた、この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからですという心配と恐れがアブラハムにもあることが分かったんですけども、このような心配や恐れから始まる動機の嘘は本当に人々を巻き込んで大きくなってしまうなという避けるべき行動を教えられました。以上です。
はい。私は一節のところから模範なんですけれども、アブラハムが本当にこう、ずっと気流者として過ごしていた、旅人として過ごしていた。またこのゲラルっていう地方が、ペリシテの地にあるっていうことが注釈に書かれてるんですけれども、危険な場所であったとしても、また強そうな人たちがいる場所であったとしても、また自分がそこではよそ者扱いされるような、そういうことが分かっていても、それでもアブラハム一行はずっと気流者として こう神様に従いながら歩んでいったんだなと思うときに、これはすごく模範的だなと思いました。こういう人たちに対しては、神様は本当にこう、どんなことがあったとしても守ってくださり、またすべてを働かせて益としてくださるお方だなということを教えられて、まあ、信仰によって大胆にどんどん出ていくっていうことを、模範として見ました。また、まあ、ちょっと似てるんですけれども、7節のところでこう神様ご自身がアブラハムを預言者だと紹介していて、あなたのために祈ってくれよという、まあ、11節を見るとおそらく17節を見るとこうおそらくこの時に人々が病を負っていたんだということ、そのためにアブラハムが祈るように神様がこう導いてくださった、癒されるように導いてくださった、こういうのを見るときに本当に神様が証しする機会としても用いてくださるし、また主を知らない人々に主を伝える機会としても用いてくださるし、本当にすべてが益とされるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は3節から7節のところで、罪を止めてくださるお方、そして警告を与え命を得る道を教えてくださるお方であることを見ることができました。神様はこのアビメレクに事前に罪を犯さないようにと、そして命を得なさいと事前に彼を止めて導いてくださったということに目が留まりました。また全体から神様はご自分の預言者、ご自分の民を守ってくださるお方であることも教えられました。創世記12章でアブラハムを祝福する者を神様ご自身が祝福し、アブラハムを呪う者をご自分が呪われるとおっしゃったんですけど、本当にアブラハムにまたサライに害を与えるようなことをする者には神様が裁きを下し、アブラハムを良くしてくれると、アブラハムを通して祝福を得るようにしてくださったんだということを今日の箇所からでも見ることができると思いました。また4節から5節で模範を見ることができると思ったんですけど、アビメレクのように知らずに犯してしまった罪に対しても、自分がそれが罪であることを神様によって示されたり、そのことが分かった時にはアビメレクのように素直に自分のことを告白して悔い改めることだということを思いました。そうすれば神様は憐れみを持ってそのことを許してくださると思いました。はい、それでは生活への適応のためにしばらくさらに黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今夏のユースたちの YFC キャンプのためにいろいろ知恵を考えているんですけども、今これだったらどうしようとか、この年の子たちを一緒にするのは大丈夫かなという心配とかいろいろあったんですけど、今日のディボーションを通してこの不安や恐れは本当に主にあって何もいらないなということを教えられました。主が良くしてくださるのは決まっているから、この不信仰に自分の思いがとらわれるのではなく、まずは主を信じて主に信頼することから始めていこうということを教えられました。また今日のディボーションを通して主がアビメレクに直接語ってくださったように、主は私にも直接語って知恵を与えてくださる方ですから、このユースのことを主に直接祈り、主から答えをいただこうと思います。今日は多分その時間はないんですけども、今週中にその時間をゆっくりとってユースのために備えていきたいと思います。以上です。
はい、私は今朝はあらゆる状況を通して神様が用いて、あらゆる状況を用いて神様がご自身を証しされるんだということを教えられて、今北海道の宣教旅行のために準備をしてるんですけれども、なんか全く思うようにいかなかったり、でも全然違う場所が開かれたりとで、私自身がちょっと翻弄されているところもあるんですけれども、でも本当にその一つ一つを通して神様が明確にご自身を証しされる場所に導いてくださってるんだなということを、なんか今朝は感じて まあ、少し安心しながら、委ねながら備えていきたいなというふうに、まあ、今日もいろいろと、祈りつつ導きを求めていこうと適応しました。以上です。
はい、私もまだ深く適応できていないんですけども、一つはこのアブラハムの家庭に守護自身が介入され、さまざまな災い、難しい状況の中でも守ってくださっていたというところから、ご自身の説のために、ご自身の約束の民を守ってくださっていたというところから、この私たちの家でもいろんな問題が起きたり、災いのようなものが起きたりもしていたんですけれども、もう究極的なところで主が働いておられて、本当に守ってくださってきた。これからも本当に主ご自身がご自身の説明のために守ってくださる、この信頼を持って働いていこうと思いました。そしてまた、もう一つはアブラハムが預言者であって、預言者に対し祝福するものは主ご自身が祝福してくださるという7節の内容から悟りをいただいたんですけれども、先日あるクリスチャンの家庭に聖書の学びのために伺った時に、帰りに車でドライブ入れようとしたらドライブ入らなくて、たまたま家に来られていた姉妹がタクシーのドライバーでドライブの方に入れてくれたんですね。私ではドライブになぜか入らなかったんですけど、入れてくれて、ちょうどその方のご主人に福音を自分が伝えることにはなっているんですけども、本当にこの家庭にも主が祝福を与えてくださるんだということを今日教えられました。祈ってこの家庭に祝福が注がれるように祈り備えていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今日の箇所として、いろんな自分の思い通りにいかないこと、またうまくいかないことに対して旅での祈りを思い出したんですけど、自分が知らずに罪を犯していることはないですか、知らずに御心に反することをしてありませんかと、それがもしあるならば示してくださいと減り下って祈ろうと思いました。アビメレクにそのことを教えてくださって、御心の道に進むようにしてくださったように、そのことも自分も主に求めていきたいなということを思いました。では最後に一言お祈りします。神様、感謝します。今日語られたこと、一人一人が御心に従って実践していく中で、聖霊様、助けと導きを与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。